この番組は日々のニュースをテーマに記者がゆったり語り合う雑談会です。お相手は望月成美と
牧田光と
飯島啓司です。
毎週金曜日にお送りします。通学や通勤中、家事をしながら、眠る前の BGM にでも使っていただければ嬉しいです。それではお聞きください。前回の続きからお送りします。
じゃあ次は映画トーク。
パチパチパチパチなんか急に何かが始まったね
まあでも映画の番組他にもありますけどね、うん、なんか、はい。
で、あの2人は3月 の、 あのイベントでも映画についてリスナーさんと一緒に喋ったんだよね。
そう、うん、山下修平さんと飯島くんと私は
あの映画チーム、サポキストリーとか、
うん、
そうそうそう、山下さんと一緒の班ということで、我々は山下さんにこう引き寄せられるように映画の話を、
全のっかりして、
そうですね
全のっかりでやりました、
ね、どんな感じだったその雰囲気。全然私違う話だったから聞こえなかったけど、
3月中旬ぐらいですか、もうあれは、う
ん
う
ん、あ、なんかやっぱ映画っていう、まあもうかっちりしたテーマがあって、皆さん ねすごかったよね、マジ詳しいなみたいな
今回のイベントはもう我々音声チームとリスナーさんがもう同じ人数ぐらいのね、もう3対3とか、うん、すごい小規模なイベントを初めて開いたんですけど、でその33とかで喋ると、うん、まあ皆さん詳しいんですよね映画にね、びっくりしましたね。
そうだね、なんかでもあとはそのこのイベントのために映画一本見てきましたみたいな方とかもいて、ありがてえって感じだったね。
なんかチラシを持ってきてくれた方とか、そう、ね、今まで見た映画のチラシをファイルにして持ってきてくれたり、あとパンフレットをもう何冊も持ってきてくれたり、そう、好きな方はすごい好きで、も最近のものから昔のものまですごい見てるって方もいれば、最近見てないけどこのためにいろいろ話考えてきましたっていう方もいて、ありがたかったですね。
すごいね。
で、山下さんは、ターミネーターでしたっけ？
なんか T シャツ着てたね。
T シャツ
着てた。なんか T シャツ着てたね。
イベントの時って僕ら、朝ポキ T シャツとか朝リス T シャツを着るんですが、うんうん、その日山下さんはターミネーターを着て喋っていました。
そうだね。
はい。不思議な空間でした。
で、映画の記事も結構この間いろいろ出てたんで、ぜひちょっと紹介してもらっていいですか？
そうですね。3月に、だから、この間、ね、アカデミー賞の発表がありまして、うん、なんと今年日本作品が2作品受賞っていうことになりましたね。そう、ゴジラマイナスワンが、うん、アカデミー賞の視覚効果賞を取りまして、うん、で、長編アニメ賞に君たちはどう生きるかが選ばれたんですね。これ見ましたか？木田さんは。
ゴジラ見てないです。君たちはどう生きるかの方は見ました。
あ、
私も同じく君たちはどう生きるか見て、ゴジラ見てない。
てかゴジラシリーズを何も見てないっていう、ちょっとね、
見なきゃ
って思ってはいるんだよ。とてもこう大事な日本社会を考える上で大事な映画だったことはもう
使命感、
いろんなことだって戦争だったりもいろいろあってさ、まあ、平和を考えるためにはまずゴジラを、
そんな
構えてるからこそ見づらいんだよね。
山下さんなんか朝ポキお便りにおすすめのゴジラ3つみたいな書いてたんで、あれからでもいいんじゃないですか。
そうだね、確かにまさにそれからね見ていけばいいのかな。
僕はたまたま両方見てましたけど、君たちはどう生きるかね、この番組でもいろんなそのね、特集の記事もあって、うん、それについても山下さん喋ったりもしてますけど、そうですね、ゴジラ、まあでも
ゴジラの方ぜひ、はい、おすすめしてほしいな。
あ、面白かったですよ。
予告編しか見てない。
いや、面白かったですよ。なんだろう、やっぱ特撮の部分がすごかったかなって思いますね。だって、このアカデミー賞をめぐる記事いろいろ出てると思うんですけども、まあ、例えば、共通するのは作家性と多様性、日本2作品アカデミー賞受賞の背景、3月11日に出てる記事がありますけども、視覚効果賞をね、ゴジラマイナスワンが取ったっていうことで、この山崎隆監督なんですけども、この方もともと特撮にすごく、まあ、定評のあるというか、うん、ということで、 CG など視覚効果を駆使する国内外の映画はほとんど普通の監督の他に、この VFX 視覚効果専門の責任者を立てるんですけど、監督が監督とこの視覚効果の専門を両方統括していると これ珍しいタイプだと。で、この方は今も所属している映像制作会社で、その視覚効果の腕を磨いて、今までジュブナイル、オールウェイズ三丁目の夕日、永遠のゼロとか、まあ、原作付きの作品でも脚本に携わって、今回はオリジナル。だから、映画自体の監督と脚本と視覚効果っていう、うん、まあ三刀流っていう風にこの記事では言ってるんですけど、いろんなところにその作家性を発揮してると。
うん、
で、脚本などで撮影前にイメージを固めて本編を撮って少数精鋭の VFX チームで仕上げたと。で、未知との遭遇とかスターウォーズに衝撃を受けて8ミリフィルムで友人たちと中学生の時に撮って作ったのが原点だったんだけども、うん、そういう中で今回時代遅れだとされていた日本の特撮で並み居る大作を蹴散らしたジャイアントキリングだと、小さな人間が大きなゴジラを倒すゴジラマイナスワンさながらの逆転劇だったっていう風にこの記事では言ってますね、うん、だから確かに僕は山下さんと違ってそんなに映画詳しくないんであれですけど、ハリウッドでっていうかアカデミー賞で特殊効果賞を取ったってすごいですよね、うん、まずそれにびっくりしましたね。なんかアニメだったら、アニメで日本が世界一になったらはいはいって感じちょっとするじゃないですか。
確かに
宮崎駿がアニメ書いて、うんうん、それが世界一ってだろうなって感じちょっとしますけど、特撮でその特殊効果の賞を取ったっていうのはまずすごいなって思ったし、うん、まあ実際僕は映画そんなにこうすごく見てるわけじゃないですけど、いや確かに自然なんですよね。なんか違和感があんまりなかったです。
いや、これ天星人号にその舞台裏みたいなのをちょっと書いてたんですけど、銀座がまあ今回ゴジラに襲われるということで、立ち並ぶビル群はともかく逃げ惑う多くの人さえ、実は CG だと。で、スタジオでは動かないセットで役者が大波に揺られる演技をしていた。で、画面の中で水しぶきなどと合成されると、それはゴジラに迫っていく船の上としか思えない映像に生まれ変わるということでね。
そう海の描写も結構あって、うん、そうですね、海からゴジラが出てくるんですけど船の上で戦うんですよね結構、うん、でもそれもすごいリアルだし、ゴジラが銀座に上陸してきた後もう全くそのビルが破壊されるところとか人々が逃げ惑うところもちょっと立ち感じを感じたりすると思うんですよ。日本の特撮映画見てるとちょっとここ CG っぽいなってあると思うんですけども、それが全然なかったし、ゴジラの強さが際立ってて、あ、なんか日本のゴジラだなっていう感じが結構なんか自然災害とか原爆の象徴みたいに言われることあると思うんですけど、確かにこう倒せそうにないな、強いなっていう、そう、それをその戦後のボロボロになった日本の人たちがどうやって倒すかっていうのを、こう戦後が舞台なんですけど、戦後間もない話なんですけども、うん、そこのゴジラを倒す作戦とかもそう来るかっていう感じで、そう結構科学的な作戦を立てるんですよね。そう工夫してる感じがあってですね、なかなか一味違う感じが、本場のゴジラはこういう感じなのかっていう気がしましたね、うん、
いや私こういうパニック映画って言っていいのか分かんないけど、うんうん、まあ、怪獣とかさ、まあ、なるちゃんジュラシックパーク好きだろうけどなんか私そういうこう心臓がグンってなるやつが苦手なわけ、うん、だからこの視覚効果がすごければすごいほどね、見るの怖い。
あ、確かに結構銀座でゴジラがビル壊して、うん、こうレーザーみたいなビームみたいな打ってみたいなところは結構やばいですね。ぐっちゃぐちゃになるんで。
まあ、そっか、うん、でもそれこそ大画面でね見た方が迫力はあるんだろうけど、ちょっと私は小さい画面で見ようかな。
あえて
ちょっとね、怖いんで。こんな賞を取るぐらいのさ視覚効果って大変なものでしょ多分。
そうだね、なるほど、怖いからあえて配信後にスマホで小さい画面で見るその発想なかったですね。
そうだな、
ですね。で、まあ話としてはまあ面白かったんですけども結構永遠のゼロとなかなかいろいろ近いところもあるなっていうふうに感じましたね。うん、特攻がテーマ だったんですけども、今回もその
交代の生き残りの主人公が立ち向かう神木隆之介さん。
あ、そうです、神木隆之介さんです。そこは結構いろいろ重なるところもあったなぁと思って、でも結論っていうか最終的には違う着地点っていうか違うものも見えるんですけども、うん、
そうだよね。だからこれ記事でも載ってたのが、まあ、今回その、オッペンハイマーが作品賞など7冠を獲得して、で君たちはどう生きるかも太平洋戦争の時の空襲でお母さんを失った少年 の、 あの冒険物語だったりするんで、戦争っていうのが今回モチーフにしたものが目立ったあのアカデミー賞でしたよねっていうまとめがありましたね。
そうですね、うん、なんかやっぱ時代性ってあるんだなって思いましたね、うん、うん、やっぱり今ウクライナとかガザとかちょっと戦争っていうものがかなりリアルなものになってる中で、かなり社会性の一面としてその戦争に関するものをやっぱり選ぶっていうのはその審査の中でもあるんだろうなっていうふうにね、うん、思いましたね。ちなみに君たちはどう生きるかはどうでした？
どう生きるかは私はあのなんていうのかな、スゴート上映みたいな、なんか正式タイトル忘れたんですけど、音がすごい綺麗な映画館で見たから、そのね音響がすごかったの。あの詐欺かな、あの鳥にと一緒に少年が冒険すると思うんだけど、その鳥の足音とかがもうとにかくリアルだったりして、なんかねこう本当ポッドキャストやってるってのもあってかわかんないけど音面に気になってすごい臨場感だなと思って、だから屋根の上を鳥が歩くっていう描写があるんだけど、そこのひたひたみたいな音がすごくって、どうやって撮ったんだろうとか、なんかそういうのも気になって。
あれ、なんかその話したね。なんか私その話聞いた記憶あるな。そう、したかもしれない。うんうんうん、言ってたね。
そうそうそう。
あ、そっか。あれ、その話ここでしましたっけ？
うん、あ、多分ね、飯島くん来る前かな。
うん、かね。
喋ったかもしれない。う
ん、なんか記憶が今蘇ったけど、ちなみに私の感想は鳥です。
何鳥って、
もう鳥しか覚えてない。あの映画に関して、そう、本当にね汲み取る力がないなって思ったけど、鳥 のことしか覚えてないな、君たちがどう生き
る。でも鳥のことだけ覚えてればもう完璧じゃない。もう鳥が物語の
確かに一文字だったら鳥ですね。今年の漢字みたいな感じで表したら鳥。
ポスターもね鳥だし、
う
ん、
そうですね。
やっぱ視覚的ないろん、うん、鳥しか覚えてない。そう、ストーリーはほとんど覚えてないかも
な。いや、あの、僕もよく分かんなかったです。難しかったですね。
そうね。
なんか難しい、アーティスティックな作品だったなって思いましたね。
そうだね。
ひたすらその、宮崎駿の美しい夢みたいなものの、その、圧倒的な美しいアニメを見てたら終わってたっていう感じですね。
確かにね。
ちなみになるちゃんはジュラシックパーク以外でなんかおすすめの映画っていうかさ、それこそイベントの時で話題になったのとかなんかある？
イベントの時はね、あの一番好きな、これ人生ベスト映画をそれぞれ山下さんも飯島君もとりあえず1本決めていこうって言って、うん、で私はジュラシックパークもなんだけど、バックトゥーザフューチャーが一番もう大好きだから好きですって言っといた。それは言ったかな。
ちなみにどこが好きなの？
なんかね、あのあれってまあ基本的にはタイムトラベルがメインだけど、うん、なんかあの二人って仲良くていいなって思うんですよ。
あの、まあ、二人あの博士みたいな人と、
そうそうそう、
毒と、
なんだっけ、エディな、まあまあまあマークスじゃなくてなんだっけ、主人公がね、とにかく、はい、主人公、まあ一応結構年齢も離れてるって設定だから、だけどめっちゃ仲良くて、なんかなんなら時代超えて仲良くて、なんかいいなーって思うんですよ。そこが好きかな。あとテンポいいのが好き。あのストーリーの基本的にずっとまたワイワイやってるから、いろいろ、ね、いろんなことが起きるから、ずっとワイワイ二人でやってるのが好きですね。うん、いつ見てもなんか元気になるっていうか。
もうでも見てないな、何十年も。多分子供たち見た以来見てないな。
あれはね、いつ見てもいいよ、名作だね、やっぱり。めちゃめちゃ好き。
ワンしか見てないんですけど。どれが面白いんですか？
そう、3作あって、はい、2は、未来に行って、うんうん、3は、あ、1がまず過去に行く、うん、2は未来に行く、はい、で、3はより昔の過去に行くっていう、あの、西部時代ぐらいまで行っちゃうんだけど、っていうので、まあでも1かな、やっぱり。 っていう話もなんかイベントの時したな。そのやっぱシリーズものって何番目が一番好きって話にやっぱりなるけど、やっぱ1かなみたいになりがちかもねみたいな話もなんかした記憶があるな。そうね、スターウォーズとかも、まあ見てないから何もやめよう今の。何でもないです。うん、ちなみにヒカリン人生ベスト映画は？
人生ベストむずいな。あんまりね。
うん。ベスト。もしくは、まあ。
なんだろうね。あ、でも最近見た映画だと、ある男っていう映画を。
うん。
それこそ配信で見たんですけど、まあ、これはね、面白いよ。みんなおすすめです。
邦画ですね。
はい、
邦画で平野啓一郎さんの小説を元にしたやつで、
うん、
愛したはずの夫が全く別人でした。
なんと。
っていうね。
気になる。
そう、これ多分予告に出てると思うんで、ね、ちょっと言うと、
うん、
あの仏壇で、それこそ夫が亡くなって、仏壇のところに、そのご家族がやってきて、こう、チーンって、やった後に、
うんうん、
家がないんですけど、っていうところで、いやありますよここにで、刺してる男が違う人だから、なんか家がそこにないと思って、なんていうのかな、つまりだから別人だったっていうのが分かっそこで死んだ後に分かっちゃって、じゃあ誰だったんだろうっていうのをこう過去遡って、この妻夫木聡さん演じる弁護士だったかな、の方がその過去を紐解いていくっていう、このある男は、久保田さん、
久保田正孝さん
ですね。あ、そうです、正孝さんの演技がもうねすごかったよ。
なるほど、亡くなった、まあ、その夫的な人がいて、でその妻がこん妻
が弁護士が調べるってこと
を、そう、安藤サクラさんが妻 で、
うんうんうんうん、
で夫を亡くしちゃったのね、うん、その久保田正孝さん演じる夫が亡くなったから、うん、亡くなって、
うん、
でその夫の名前の家族に連絡してそこに来てもらったんだけど、だから名前が違ったっていうか別人だったっていうところで、なんでだったんだろうっていうのの過去をどんどん遡っていくんですけど、それがね本当にね、一旦これ止めて2時間以上ある映画なのかな、一回止めて一緒に見てた人とあのどうなるかなっていう、こう、推理大会したの。
なるほどね。
で、ああじゃないか、こうじゃないかって言った、どれも外れてて。
マジ
かよっていう。
ああ、ちょっと見たいな。
見たいですね。
上手でした、ちょっと
プロで。うまいね。
いや、でもね、本当におすすめ、なんか。
へ
ぇ、とっても、なんかね、心に残る一日その後も、なんか、余韻っていうか、いろいろ考えさせられる映画で。
なるほど。あの、平野、圭一郎さんが原作の映画ですね。
皆さんの表情はとにかくね、もう妻夫木さんもそうだし、久保田さんもそうだし、演技がすごい。
なるほど、
おすすめです。今配信多分してるとこだと思うので、
気になるな。
ある男っていうやつですね。
いいですね。
いいですね。見たくなりましたね。
なりましたね。
あ、ベネチア国際映画祭とかで、あの受賞されてたりするのかな、正式出品って書いてたりするの。
なるほどね、
あ、でぜひリスナーさんも皆さんのおすすめ映画とかあったら教えていただけたら嬉しいです。じゃあ次は おなじみの口論の話に行きましょうか、カフェ
ね、
行きますか。
そうだね、カフェね。カフェね、
まあ行きますね。
行くよね。
いや、私行かないんだよね。
あら、
全然行かないよ。
そうなの？
行かない。何年行ってないぐらいのレベルで行かない。引かれてる。
カフェでもなんか、私それこそ記者になりたての頃とかって、結構この仕事いろんなね、街の中歩いて、まあどこでも仕事できるっていうか、ね、ネタ探したりいろいろするじゃない。でなんか作業場所として本当カフェって会社より使ってたけどな。
そうだね。なるほどね。
記者の時よくそこで原稿を書いたりして、なんか取材終わった後、そこで一回いろいろまとめたりとか、
そう
だね、総局まだ上がりたくねえな、みたいな時に、そこで電話したりとかしてましたね。
ああ、カフェでやってて仕事してないな。
なるんちゃんはそしたらどんな感じだったの、仕事のスタイル。
家か、もう家でやってた。家か職場かな。あとクラブか。 でやってたかな。
記者クラブ。
あ、記者クラブね。
うんうんうんうん。
なんか家に帰っちゃうと手につかなくなりません？
う
ん、
まあね、それはあるよ。わかるよ。そうだよね。
なんかカフェがちょうどいい中間地点なんですよ。
なるほどね。
うん。
うん。
というなんか枕の話をしてしまいましたけど、耕す論、口論で、今日もカフェっていう。
今日もカフェで前文がこれ香りと居心地よい空間に引き寄せられ、今日もカフェ、何もしないのが贅沢だった昭和の喫茶店、今はオンライン会議の声が響く、
うん、
カフェという器が受け止めてきたものとはということで、まあ、今回も3人の方にインタビューしていろいろお話聞いてるシリーズですね。
確かになんかあれだよね、なんか本当イメージとしてはこうお茶を飲む友達とお茶飲み場っていうより本当それこそ仕事だったりとかさ、
うん、
確かに変わってるかも、イメージ的に。
そうですね、いろんな人がいますよね、なんか、
うん、これじゃあ面白かった人とかをぜひ挙げてもらおうか。
僕は高井直之さんっていう方が、うん、生活文化アナリストの方なんですけども、
うん、
が、いろいろ分析をされていて、なるほどなって思ったんですけども、まあ今カフェに行ったら仕事してる人もいるし、談笑してる人もいるし、うん、まあいろんなことができる空間、結構多様な時間が流れてる空間なんですよね。うん、で、まあ、今、仕事してる人がかなり多いと。多くの人がパソコンを開いて仕事をしてる。店内で社外秘的な内容のオンライン会議の発言が聞こえて驚いた経験のある人もいるでしょう。ね。確かに、まあちょっとミーティングしたりしてるとね、うん、そんなあるかもしれないんですけども、なぜカフェで仕事をするのか。でも昭和の時代から喫茶店は商談や打ち合わせによく使われていましたと。まあ確かにそうですよね。コーヒー一杯1000円で何時間でもいられて、よく生命保険の方が営業をしてるとか、で場合によってはソファーで新聞をかぶって寝てる人もいて、サラリーマンの逃避地になっていたりもしたと。うん、で、2010年頃にはスタバとかセルフサービスのカフェチェーンが増えて、カフェで一人でパソコン作業をする、まあ、ノマドワーカーって言葉に象徴される働き方が出てきましたと。まあ、確かにそうですよね。ノートパソコンでまあいろいろリモートで仕事できるようになって仕事するようになったっていうのは本格化してきたと。で、わざわざなんでカフェで仕事をするのか。それはそこに異日常、異世界の異に日常があるからだと思いますと。
あ、これ非日常じゃなくて異なる日常の。
そうですね、非日常というほどではないけれど自宅とは違う、周りのざわざわした声が適度な刺激になるから時々日常を使い分けてるのでしょうと。これ結構だからさっきの話に近くて。
そうだね、めっちゃわかるわ。
そう、ちょっと仕事をしようって気にちょっとなるっていう感じのそう。だから、スタバとか、タリーズとかがあって、そういう働き方が、出てきた。でも、カフェでパソコンを開くときは、それが許される雰囲気かどうかを見極めるのも大事だと。大まかに言えば、仕事しやすい機能性の店と、談笑が似合う情緒性の店があると。情緒性の店は、パソコン作業をお断りかもしれないので、雰囲気を考えましょう。うん、とはいえ、まあ、それぞれの時間を楽しめるのがいい店なので、本を読む人、おしゃべりする人、仕事する人、多様性が持ち味なので、まあいろいろな人もあってもいいと。これ見て、まあなるほどなっていうふうに。確かにその、仕事していい店と、なんかこう、ノーパソ開いたら、オツじゃない店ってあんなと思ってるんで、見極めようと思いましたね。
いやでもこのなんか仕事のスイッチ、私カフェの方が入ると思ってて。
いや僕もそうですね。
なんだろう、職場だとさいいアイディア浮かばない気がするし、うん、家だとダラダラするから、本当その間のさっきの異日常って言葉ちょうどいい気がするけど、
なんか課金してるからかなっていうのをちょっと思うんですよね。
あ、確かに
金払ったから頑張ろうみたいな家とか職場だとなんかもう区切りがないんですよ。
うん、そうだね。
カフェって高いし、
うん、
閉店するし、やるしかないんですよね。精神と時の部屋みたいな感じだと思ってます。なんか。
どんだけ仕事を したくないんだっていう感じもしてくるけど。いや、でもわかる。なんかカフェに行く気持ちね。
そう。そして周りが見てるんですよ、カフェって。周りが見てるっていうか、
ね、
他人がこうね、周りにいるから、
確かに。
家だと机に座りたくなくなりません？なんか。
どういうこと？
寝たくなりませんか。
寝たくなるね。
まあね、誘惑多いからね、はい、家は、うん、そうね、確かにスタバね、私スタバ大学4年間バイトしてましたけど、
うん、おお、うん、
私あの光もそうだよね。
そうだね。
うん、そうなんですか。
元スタバ店員。
二人ともスタバ店員なんですか。
たまたま。
たまたま。
怖いとこにいた、なんか。スタバ店員ってなんかすごいね、ステータスですよね。
そんなことないでしょ。
スタバ店員ですか。
いやでもだからその、なんというかその、従業員側から見てても確かにいろんな人いたなっていうのを今思い出してたところだね。仕事でしてる人も多かったし、家族連れも結構いたし、私は結構郊外の店だったから、うん、なんかいわゆるこう一人掛けよりも数人掛けのテーブルが多かったりとか、なんかそんな感じの店だったから、なんかそういろんな人いたなっていうのを今思い出してましたね。
うん、うん、スタバなんてやっぱ仕事してる方多いんじゃないですか。
そうだね、うん、
仕事勉強、
そうだね、
うん、勉強も確かにいたかな。なんかあれだよね、カフェもどんどんさ、そのコンセントが各机にあったりとかさ、その仕事していいよ感も結構あるよね。うん、うん、
Wi-Fi あったりとか。
そうだね、うん、
いや私大阪にいた頃よく淀屋橋のカフェベローチェかな、
はいはいはい、知ってるよ。
行ったことある。なんかあそこ結構面白いっていうか、私がたまたま面白い人と出会うのかな。なんかその時は、まあ、仕事をしようとかちょっと休もうで行ってたんですけど、人間観察があまりにも面白くて、なんかね、ほんといろんな方が、の話し声が聞こえてきて、まあ、それは主になんか何かを押し売りしている営業だったりするんだけど、それのこう、テレンテクダを聞いたりするのが結構こう、おーみたいな感じで投資の話とか。
あ、確かにカフェそれも多いよなイメージあるな。
ありますね、
うん、そう
で渋谷とかね、
はい、大学生ぐらいに見える子がね、ちょっと上の人にそれされてると、うん、いやなんか私話しかけたはいいんだろうけど、うん、ちょっとそれはなんかどうしたらいいんだろうって言って終わるっていう。あ、すごいね、なんかそういう人間観察よくしてたな。
確かにね
そういうお話すごいしやすい場所と、まあ、それこそスタバのようにね、なんか作業してる場所と、うん、カフェによっても本当いろいろだよね、いる人たちはね。
そうだね、うん、いやでもカフェ久しぶりに行きたくなったな。
いや行かない人がいるんだっていうのは本当にびっくりした。どこでそしたらなんかさ、こう一息つこうみたいな時ってどうしてんの。
一息つこう、
結構なんか私時間あった時にそれすること多いんだよな。
あ、僕もなんかとりあえず入ること多いですね。
おー、うん、なるほどね。まあなんか前何かの話、あ、そうか、ニクセの時か、うん、結構私動き回ってはいるからさ、こうなんていうかゆっくりぼーっとがなかなかそうできてないから、そうだね、あんまりないんだな。でもちょっと行きたくなったな、うん、久しぶりに。なんか本を読むにはやっぱカフェってイメージあるんだよね、私、自分の中で。うん、本読みたい時に行ってた記憶あるから、ちょっと行こう。
本ね。
うん、なんか一番なんか集中できるカフェが。うん。それこそ家だと他にもあれ見たい、これ見たいとかになっちゃうから。うん。本読み行こうかなって思った。
うん。でも学生の時は高いからあんまり行かなかったですけどね。うん、
それもあるね。
学生でスタバ来てる人ってすごいですよね。
うん、うん、そうだね。
だって高くないですか。カフェってなんというか時間を買ってるところもあると思うんですよ。
ああ、そうだね。それはあるかも。
サービス代っていうか机代っていうか。
確かに確かに。
大学の時はもうマックでしたね。
あ、あと、そう、私、コーヒー好きなんだけど、うん、コーヒー買うのもコンビニになっちゃって、それもあってもカフェにあんまり行かなくなったっていうのもあるかもしれない。もしかしたら。
普通に美味しいですよね。そうなのよ。コンビニの100円のやつ。
そうなの、そうなの。
安いしね。しかもコンビニにも最近休憩場所あったりするからね。
あるわね。
イートインが、
ね。うん。すごいよな。でもそれスタバ時代の上司に言ったら、あのコンビニばっかじゃなくてスタバも飲んでねって言われて。
そりゃそうですよ。働いてるのに行かない。
過去ね。そうそうそう。って言われたなって今思い出しました。
この3つ目 あのカフェは銀座にある1911年からある日本で最も古いカフェと言われているカフェパウリスタというところが紹介されてて、ここもちょっとね、ぜひ今、東京近いので銀座、 ってみたいなと思いながら読んでましたね、うん、歴史が本当に長くて、うん、
ね、だからそうだ、コーヒーの話ほぼしてなかったですけど、単純にコーヒーを楽しむっていうのもね、
うん、確かに
大事な、
そうだよね、そりゃそうだ、
うん、
喫茶だね、本当に、
うん、そうですね、本当いろいろメニューをね目当てに行くこともあれば、多分機能性を目当てに行くこともあって、
うん、さっき あの銀座のお店の方のインタビューの中でさ、まあ、何あの格安ちょコーヒーチェーンもあるし、スターバックスなど海外勢も出てるけど、どれも喫茶店やカフェと呼ばれてコーヒーはメニューにあるけど、この業態の売り物は実は曖昧ですと。マスターとのおしゃべりや店の空間、仕事のしやすさ、もうインフラとも言えるチェーン店と特別な雰囲気を味わいに行く店に求められているものは違うと。今はお客様が使い分けている時代ですということで、ああそうなんだ、確かにそうだよねと思ったんだよね、
うん、確かになんか飲食店ではあるんだけど、うん、その実なんかいろんなその空間を売ってるって感じがしますよね、
う
ん、
でも確かにそうだ、私大阪時代にそれこそマスターとおしゃべりみたいな喫茶店が近所にあって、うん、そこはそうちゃんといっぱいいっぱいサイホンデみたいなところで、うん、そこも好き、そこ好きだったな、今思い出した、
うん、
いやというちょっとカフェのお話も盛り上がりましたよ、はい、じゃあ最後は評価の話、これも口論ですね、
うん、評価ね、
ちょっと紹介してもらっていいですか、
はい、評価、評価と生きるということで、
お話はつきませんが続きは次回お送りします。